今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝はイザヤ書60章19節から22節です。旧約聖書の1271ページになります。イザヤ書60章19節から22節、それでは司会者が拝読させていただきます。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す。私が植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも軍団となり、最も弱いものも強国となる。私は主、時が来れば速やかにそれをする。今朝は主が光となると題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第一の手術を私たちに与えてくださり、日曜日の朝ともに神様の御前に集うことができますことをありがとうございます。私たちのために愛する御子をも十字架にかけてくださり、私たちのすべての罪とがを十字架の上で許してくださった神様のご愛を、また私たちはこのところで感謝を捧げ、また礼拝するものとしてくださることをありがとうございます。この世にはさまざまな苦しみや悲しみ、また困難がありますけれども、しかし神様はそれに勝って私たちを愛してくださり、力を与え、そしてまた十字架によって勝利を与えてくださることを信じ感謝します。どうぞまた神様の御言葉によって私たちの心の中に慰めと、また喜び希望を与えてくださるようにお願いします。神様が語っていることをどうぞ私たちが理解することができますように、助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、神様の言葉をしっかりと受け止め、そしてまたそれを行う力をも与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書イザヤ書を読んでいただきました。このイザヤ書は今からおよそ2700年ほど前に語られたイザヤの御言葉がここに記されてあるわけです。イザヤ書の一つの特徴は何かというと、それは主イエスキリストに対する予言であるということです。例えばこのイザヤ書の9章のところを見ると、この救い主の誕生のことが9章には記されています。今日でも私たちは12月になるとクリスマスをお祝いします。イエス・キリストがお生まれになった、クリスチャンでなくてもたくさんの人たちはそのことを知っています。じゃあ何のためにキリストがお生まれになったのか、それをまた知ることは非常に大切なことであるわけです。それはもう一言で言うならば、私のために救い主はお生まれになってくださった、そして私をもう暗闇から苦しみから救い出してくださる、それを私たちが信じ受け入れるということであるわけです。今日はこのイザヤ書の60章19節から22節を読んでいただきました。ここでは光であるキリストのことが語られています。19節のところに、太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない という言葉が出てきます。私たちにはこの太陽は必要です。太陽があるということによって、私たちも今この地球の上で生きることができる。もし太陽がなかったら、おそらくもう私たちは死んでしまうと思います。もう非常に必要であり不可欠なものです。今日もある方が農園で野菜を作って我々話をですね したわけなんですけれども、もちろんその野菜が生育するためには太陽の存在っていうのは欠かすことはできない。野菜は作ることはできます。しかし太陽を作るっていうことも、太陽に代わるものを人間が作り出すっていうことは不可能なことであるわけです。言うなれば、すべてのものを神様は作られた、そしてまた命をも守ってくださっておられる。ところがこの19節のところに、太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。一体これはどういうことなんだろうかと思います。しかし、私たちが今生きているこの宇宙もですね、永遠に続くとは限らない。やがてはこの宇宙ももう消滅していく時が必ずあるわけなんです。すべてには終わりの時がある。ところが聖書を見ますと、非常に不思議なことが出てくるわけなんです。それは新しい天と新しい地を神様は創造された、そして私たちのために備えておられるということです。その新しい天、新しい地、どこに出てくるかっていうと、黙示録の22章1節にそのことが出てくるわけです。やがてはこの宇宙も消滅するような、そのようなことが起こっても、実は神様はそれに勝るところの私たちに光、そしてまた私たちを照らすものを神様は備えてくださっておられる。じゃあ神様が備えておられるものは一体何なんだろうか。黙示録の21章の23節には、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりであるというふうに聖書には記されているわけなんです。非常に不思議なことです。私たちは太陽を見ていますから、太陽が光を与え、また熱を与えてですね、私たちを生かしてくれている。だから中には太陽を拝む人でさえもいるわけです。でも太陽は神ではないということです。太陽も実は作られたものの一つにしか過ぎない。それを作った方が実はおられる。それは全能の神であるということなんです。先ほど読んでいただきましたイザヤ書の60章19節のところに、主があなたの永遠の光となり、この主っていう言葉が太字で書かれています。特に新改訳聖書は、神を表すその言葉には太字で主という言葉を書いてですね、これがもう全能の神であるということを表しているわけです。そしてなんと、その全能の神は新しい天、新しい地においては実は都を照らされる。しかも子羊が都の明かりとなる。不思議な言葉です。太陽が明かりとなるっていうんだったら私たちは理解できます。ところが新しい天と地においては子羊が都の明かりとなる。一体これはどういう意味なんだろうか。実は新しい天、新しい地っていうのはこの世のことではないわけです。もっと分かりやすく言うならば、それは私たちが 死んでからの地に行く天国のことである。新しい新天新地、神様はもうすでに作っておられて備えておられる。私たちは時間の中に支配されていますので、もう今という時しか生きることはできません。しかし全能の神様はその時間を超越してしまい、もう私たちの生きるような、もう時間に拘束されるということはないわけなんです。だから神様の時っていうのと私たちの時間っていうのはですね、もう全然また異なったものである。ですからもうすでに神様は、言うなれば新天新地を作られた、そして備えておられる。ですからいつの時代にあってもですね、死んだ人はその新しい天、新しい地に住むことができるわけです。だから当然2700年前に生まれて生きていた以前も、まあ、彼は天国に行くことができた。まあ私たちはまだそのことは分かりませんから待ち望む必要があるわけです。しかし神様はすでに備えてくださっておられて、また私たちをそこに入ることができるようにしてくださる。そして20節には、主があなたの永遠の光となってくださる。神様自身が実は私たちの光となってくださる。でもこれはただ単に物質的なことを言っているものではないわけなんです。むしろこれは霊的というか、私たちの心に対して神様は全てを照らしてくださる光である。そしてまた私たちは光の中を生活することができるということです。私たちは闇の中でですね、自由に動くことはできるでしょうか。多分難しいと思います。全く何も見えないという状況の中で私たちは自由に動くというのは非常に難しいし、きっと怖い、恐れを感じるんではないか、そういうふうに思います。でも主なる神様が光となってくださる、自分を照らしてくださる、そしてどこにいるのか、何があるのか、それを実は神様は私たちに見えるようにしてくださるということであるわけです。ですから神様が照らしてくださるっていうのは、ただ単にこの物質的に光を与えてどこに何があるかっていうふうに見えるだけのものではない。先ほども言いましたように、実は私たちの心、魂をも照らしてくださる方であるということなんです。そのことは20節の終わりを見ると、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。この今住んでいる天地は過ぎ去っていきます。しかしやがて私たちに備えられている新しい天と地、そこに入るときにあなたの嘆き悲しむ日が終わる。もうそこには嘆きもない、悲しみもない、もうすべてが明るく照らされて喜びと感謝に満ちあふれるということであるわけなんです。ですから黙示録の21章23節に出てくる子羊が都の明かりであるということと大きなつながりがあります。子羊って何なんだろうか。それはただ単なる小さな羊のことではないんです。聖書に出てくる子羊っていうのは非常に意味があります。それは神様の犠牲っていうことです。簡単に言うならば十字架です。なぜ子羊の犠牲が捧げられたんだろうか。旧約聖書には神殿でこの子羊が罪の生贄、罪の供え物として捧げられるということが出てくるわけなんです。 まあ、私たちは罪を犯すってことがあります。失敗する、まあ、誤って簡単に済むものもあるんですけれども、なかなか解決できないものもある。特に自分の心の中に残ってしまう罪っていうものがあるわけです。罪悪感、自分は罪を犯した、失敗した、その心の罪をですね、なかなか拭い去ることはできない。どうしたら自分のこの罪を許してもらうことができるんだろうか。聖書には罪の支払う報酬は死であるっていう言葉が出てくるんです。死ななければその罪は許されない。命の代価を要求される。まあ、時々テレビで殺人事件が起こる、被害者の家族が裁判で訴えるのは何か、命を返してくれ、そしてそれに対しての罪を償ってほしい、そういうことを言うわけなんです。本当にこの命の代価、それを私たちで支払うことはできない。旧約聖書では子羊を罪の代価として生贄として捧げた。ですから罪を犯した人はどうするのかっていうと、その一匹の子羊をですね、もう満一歳に満たない、もう本当に生まれたかわいい、もうシミも汚れもない真っ白の子羊、まあ非常に高価であったと思います。それをまあお金出して買ってきてですね、そして神殿の祭壇のところに行って、そしてその祭司に私の罪を許してください、そして子羊に手を置いて、もう私の罪の身代わりとなって、もう、命をもう捧げますって言って、そして祭司はその子羊をナイフで突き刺して殺す。そしてそこでもう全部焼いてですね、全焼の生贄として下げていく。もうその子羊を死ぬ姿を見て喜ぶ人は一人もないわけです。しかも自分の身代わりとなってですね、代わりに子羊が死んでいく、血を流していく。それを見てもういっぺん私は罪を犯したいって思う人がいるんだろうか。しかしそれが形式的なものとなってしまった。そしてその真実を神様は表すために、なんと自分の独り子を十字架にかける。それが実はイエス・キリストであるっていうことです。バプテスマのヨハネっていう人がですね、一番最初にイエス・キリストを見たときに、見よ神の子羊、彼はそう叫んだわけなんです。世の罪を取り除く、彼は神の子羊だ。イエス・キリストこそ誠に私たちの罪を許してくださる、この方以外には絶対に救いはない、彼は確信したわけなんです。そしてイエス・キリストが十字架で貼り付けになり、肉を裂き血を流された。なぜその血を流されたのか、それは私たちの心の罪を許すために血を流してくださった。だからその十字架の姿を見て、私たちはもういっぺん失敗したいと思うでしょうか。同じような罪をですね、犯し続けたいって十字架を見ながらそう言えるでしょうか。多分私はそれはありえないと思います。なぜ中世の時代にあんなにたくさん十字架の絵が並べられたんだろうか。それは多くの人たちは字を読むことができなかった。今みたいに識字率は高くはなかったです。そしてなんと聖書は鎖につながれて教会から持ち出されないようにされていた。イエス・キリストの十字架の意味を知るってことはなかなかできなかったわけです。でも今私たちは聖書を読むことができる、 そしてなぜキリストが十字架に貼り付けにされたのか、それは自分の罪であった。罪のためにキリストは十字架で喜んで死んでくださった。そのことを信じるならば、私たちはもはや同じように同じ罪を繰り返したいとはですね、おそらく思わないと思います。十字架こそ私たちを罪から救う実は神の力である。そしてそのことが、主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。ですから私たちは永遠の光、その救いの光を、ただ単に外側だけで見えているものではなくてですね、私たちの心の中にその光を受け入れなければならないということです。まあ、よく言われることは、旧約聖書は新約聖書によって理解することができると。じゃあこの主があなたの永遠の光となるということを、新約聖書はどこでそのことを私たちに知らせているんだろうか。それは、私はヨハネの福音書8章その中に見出すことができました。ヨハネの福音書の8章の12節にイエス・キリストが言われた言葉、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。命の光を持つ、イエス・キリストは約束されたんです。私たちがその罪を犯さないように、もう一遍過ちに陥らないように、じゃあどうしたらいいんですか。私は世の光、すべての人を照らす光だ。私に従ってくる者は闇の中を歩むことがない。そして命の光を心に持つことができる。イエス様がこのことを語られた文脈があるわけなんです。このヨハネの福音書の8章の前半には、会員の罪を犯したと捕まえられた女の人が出てくるわけです。なんとその女の人は捕まえられてイエス様のところに引き出された。イエス様は人を救うために来られた。じゃあこの会員の罪を犯した者はどうするんですかと、律法学者パリサイ人たちは訴えてきたわけです。旧約聖書によるならば、カインの罪を犯した者は石で打ち殺されなければならないと、はっきりと律法に書いてある。どうやって救われるんだろうか。普通に考えたら救いはないです。律法によってみんな裁かれなければいけない。じゃあイエス・キリストは律法を曲げに来たのか。そうではないわけです。私は律法を成就するために来た、はっきり言われたんです。廃止するために来たのではない、それを成就するために来たのである。じゃあこの会員の罪を犯した女の人はどうなるのか。石で打ち殺されて命を失ってしまうのか。その時にイエス・キリストは、まず罪のないものから石を投げなさい、そう言われたわけです。そうすると年長者から一人二人去っていって、最後は誰もいなくなってしまった。何と言われたのか、私もあなたを決して裁かない。そして言われたのは、これからは決して罪を犯さないように、許したから罪を犯してもいい、そう言われなかったんです。もう決して罪を犯さないように。彼女は懲りたはずです。普通だったらもう石で打たれてですね、もう体中血だらけになって死んでいた。その死の罪をイエス・キリストは許してくださった。もう決して罪を犯さないように、 そしてそれで終わったというのではないということなんです。再びイエス・キリストは語られた。私は世の光である。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ、そうはっきりと宣言されました。だから私たちが闇の中を歩まないために、そしてまた罪の苦しみの中に生きないためにどうしたらいいのか、自分の心の中に自分を許してくださるイエス・キリストを迎える、心にキリストが生きておられる、キリストが光となって自分を照らしてくださるということです。おそらくこの女の人は再び姦淫の罪を犯したいとはおそらく私は思わなかったと思います。そういう噂はあったかもしれません。しかしその時に彼女は自分の命が助かった、もう石で打たれて血だらけになって絶命していく、そういうところから自分は救われたんだ、罪が許されたんだ、多分このことを彼女は明かしたんではないだろうか。そして自分の心の中にあるその罪に打ち勝っていく、罪が許される、本当に罪が許されるほどの喜び幸いは他にはないわけです。旧約聖書ではダビデが有名です。彼も姦淫の罪を犯した、そして人も殺めてしまう、自分は手は下さなかったわけなんですけれども、その夫のもう激戦地に送って命を失わせさせる、そういう罪を彼は犯した。誰も知らなかった、でも神様は知っておられた。彼がその罪を暴かれた時に彼ははっきりと私は罪を犯しました告白し、彼は許しを得た。じゃあそれから彼は同じ罪を繰り返して行ったのか、行わなかったわけです。どれほど罪が苦しいものであるのか、辛いものか、それは詩篇の32編、詩篇の51編見ればその罪の苦しみということは分かるんではないかと思います。また私たちもどうなのか、心に私は罪は一つもありません、それを言えたらいいと思います。でも少しでも罪の心が自分のうちに残り、そして自分の良心を突き刺していくならばですね、私たちはその罪の棘を取ってもらわなければいけない、そしてまた私たちは許していただかなければいけない。そのことのためにイエス・キリストは十字架で貼り付けになって、そして私たちの身代わりとなって罪を許してくださった。罪の支払うべき報酬はすべてキリストが十字架で受け止めてくださり、そして私たちには永遠の命を約束してくださっておられる。そしてこの永遠の命は何か、主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わる、そう約束されているということです。そして私たちはその嘆きが終わり、黙示録を見るならば私たちの目から涙を拭い去ってくださるという言葉が黙示録の中にあります。私たちは慰められるわけです。そして今も私たちは信仰によってその十字架の恵み、罪の許し、イエス・キリストの慰め、そして復活の栄光、それが信仰によって私たちに与えられるということです。このことはイザヤ書60章の21節の後半に、彼らは栄光を表す、救いに預かった者は 神の栄光を表すことができる。それは何によってなのか。私は罪が許されました。そのことを証しすることによって私たちは神の栄光を表していくことができるわけです。まあ、私は救われる前、求道中の時にそういう人たちの多くの証しを聞かさせていただきました。ある人は家庭内暴力振るって家族に散々迷惑をかけた。でもイエス・キリストの十字架によって許されて、そして家族は許してくれた。もう今本当に自分は家の中にいてもう喜びでいっぱいだと。もう会社で私は罪を犯しました、ごまかしました。でもそれも私はちゃんと謝って、そして言った時に許してもらって、そしてまた同じ仕事をも責任が任されて与えられるようになりましたってですね、イエス・キリストを信じて罪が許された、私はその多くの証を聞くことができて励まされた。ああ、イエス・キリストを信じるならば許されるんだ、愛されるんだ、そして心の中から罪が取り除かれるんだ。そのことを、私は知ることができたわけですし、私も今日、このようにして生かされているっていうのはもう神様の恵み以外の何者でもない。そのことを本当に感謝します。神様は私たちを救ってくださる。罪の誘惑、罪の滅びから私たちを救ってくださるのはこのイエス・キリストの十字架、そして死の中からよみがえられて死に勝利して、そしてまた罪にも打ち勝ってくださるこの永遠の光をイエス・キリストは私たちの心の中に与えてください。私たちも嘆き悲しみを終わらさせていただいて、このキリストの光の中に生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞ私たちの内側を見ていただいて、少しでも暗いところがあるならば、もう一度イエス・キリストの光によって私たちを照らしてくださり、そしてまた嘆きや悲しみをすべてあの十字架の上でイエス・キリストが負ってくださり、また私たちのすべての罪を許してくださる。あなたの嘆き悲しむ日が終わる、神様は約束してくださっておられます。どうぞこの永遠の光イエス・キリストを受け入れて、また心が喜びと感謝に満ちあふれるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。